今晩恵みをいただく御言葉はヨエル書の2章25節から32節目です。ヨエル chapter 2 from verse 25 to 32。 ヨエル2章25節から32節。ヨエル2章25節から32節。はじめに25節を宣言します。イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を私はあなた方に償おう。アメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたを褒めて大賛美します。今晩も御言葉であらゆるあなたに我らは向き合います。あなたはご自身が一人一人に主を求めし一人一人です。この一人一人にあなたの命の御言葉を通して豊かな養い、また喜び楽しみを与え、また満足を、また平安を与えてくださいますように。どうか取り継ぐしもべを整えて、また一人一人耳を整えてください。一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。今晩も我の素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。ヨエル書、ね、このイナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、ね、そこから、ね、始まりました。本当にイスラエルにおいて、このイナゴの災いが、ね、起きるとき、本当にこのイスラエルの人々が主に向かうありさまが、この、ね、2章の中においてずっと示されておりました。またこのイナゴ、ね、これ本当に特に神様の厳重な罰を表していて、本当に、ね、あの出エジプトにおいてはまずエジプトに、ね、それが下されました、ね。そして本当にこの歴史上において本当にこのイナゴの災い、これなんか神様の罰だ、天罰だ、ね、ということを、ね、言う人が、ね、多いのはもう今昔も今も変わりません。今も、ね、中国において本当にこのイナゴ、バッタの、ね、災害が起き始めた時、本当に共産主義者たちがこの世界に、ね、もう悪どいことをし続けてきたから天罰だ、ね、神罰だ、そういうふうにあの声を、上げる人もおり、また、メディアでも、私は神は信じないが、古代聖書においては、神の罰である、ね、なんかそんなことまで、書いたりしているのも見ました。本当に神様のが罰せられるということ、このことを垣間見るんですけども、いわゆる2章においては本当にこのイナゴの、またバッタのこの災害について、本当に神様はですね、預言者ヨエルを通して、ね、この集会をしなさい、ね、悔い改めと断食の集会を、ね、もう涙を持ってその集会をしなさい。で、祭司たちはこのもう神殿と玄関の間で、ね、泣いて、ね、こういうふうに言いなさい、ね、主よ、あなたの民を憐れんでください、ね、そういうふうにもう祈りの仕方まで、ヨエルを通して神様が教えてくださって、でそれで人々がですね、その祈りの集会をして、そして本当に切に切に主に向かって祈るんです。それと主が、ね、答えてくださるんです、ね、あの前回の、ね、21節以降のところでは本当にもう、ヨエル書、ね、ガラッと変わりました、ね、本当に父を恐れるな、楽しみ喜べ、ね、楽しみ喜べなさい、ね、画家書においても、ね、喜び楽しみます、ね、本当に主の御前によって私は喜び楽しむ、主が、ね、本当に物事を解決してくださる、また主が養ってくださるから、本当に、ね、花嫁が本当に素晴らしい花婿のもとに嫁いだ時、喜び楽しむものですけども、本当にその自分自身の身をあがなってくださり、また本当に自分を愛してくれて、そして必要を全て満たし、またあらゆる敵災いから守ってくれる、ね、そのような、ね、夫という、ね、存在を得て喜び楽しむ、その愛様が各所にあり、また本当にこれがこの有様は私たちキリスト者の有様でもあります。キリストが、イエス様が私たちを の夫となってくださって、守って養って、面倒を見て、ね、ですから本当にイエス様に、よって、 目とられたと言いますかね、花嫁とされたということが本当にそれはとても素晴らしい喜び楽しみになります。でこの、ね、地を恐れるな、楽しみ喜べ、主が大いなることをされた、ということは21節ですけども、でそれで、この25節においては、このイナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を私はあなた方に償おうと、主が償おうと言ってくださいます、この償い、償うということ、シャーラムというヘブライ語です。シャーラム、これはシャロームと語源が一緒なんですね。シャロームと語源が一緒。シャロームは、平安が、あれ、そういう挨拶言葉になるんですけども、もともとの意味は、より完全な状態に回復するという意味ですね、本来でない状態から本来あるべき状態と復帰すること、このことがシャローム、の意味なんですけども、それと、語源が一緒です。でシャーラム、これは償おう、この25節にあるんですけども、これ、要するに回復するとか、本来あるべき姿に回復する、あるいは完成する、あるいはですね、報復する、報いるというふうにも訳されます。ちなみにこのヨエル書3章の4節に、報復、という言葉が出てくるんですけども、これ報復、これもシャーラムです。本来あるべき姿へと回復する、この2章25節の、償う、これは神の民が本来、喜び楽しむべき神の民が嘆き悲しみ、イナゴバッタによって泣いている状態、これ本来の状態ではありませんけど、イスラエルの民は本当に悔い改めの祈りを切に祈ったことによって自分の罪を、告白して悔いて涙を流して本当に自分の罪を悲しみ、あるいは涙を流して死を助けてください、こんな私を救ってくださいというその嘆き悲しみのその集会、その悔い改めの期間を経た後に主が喜び楽しみを、返してくださって、そしてこのイナゴバッタに食い尽くされてもう何もなくなってしまった、すっからかん状態になってしまった、むしろ借金だけが残ってしまった、そのどうしようもない状態に主がシャーラム、償いを、回復をしてくださって、でそして本来あるべき、神の民の喜び楽しみ、画家の乙女のような本来あるべき姿に、私は回復させるよ、シャラムさせるよ、そのような、ことをここにおいて、言われているんです。シャラム、報復するということで3章4節は使われました。悪どい者が、悪をのさばなしにして本当に多くの人々を悲しませている、という状態、これ本来の状態ではありません。でそれに対する報復、これ本来の状態に回復するんですね。その悪どい者たちが報復として何か災いを受けたり、イナゴ、バッタ、あるいは今日とか、そうした諸々の災いを受けたとき、その悪どい者が悪どいことをやめて、そして神を、意識する、神様に回帰する、これ本来の状態に回復ですね。ですからシャーラムには、償おうという意味、この2章25節は償う、あるいは回復する、で3章4節は報復する、この悪どい者が、報復を受けて、そして本来あるべき姿形、悪がはびこるということは、これは御心ではありません。その本来あるべき姿に回復する、これが、シャーラムの姿ですね。主はこのイナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、これによって食い尽くされた、そのイスラエルの人々の神の民の、食物、もうすっからかになってしまった、もうこのままではただあとは飢え死にするのを待つだけ、けれども本当に神の民が心の奥底から切に死を救ってください、神様ごめんなさい、神様私は悪どいことをして、そして今このような罰を受けております、主よ本当に自分は罪を犯しました、けれども主よあなたは恵み深いお方、憐れみ深いお方、どうか許してください、その主に立ち返る、主に回復するならば、その人の経済的状態、食料事情が回復していくんです。これ法則なんですね。でそれで主はこのイナゴによって食い尽くされた年々を私はあなた方に償おう、そういうふうに言われます。皆さんの人生でも、そうでした と思います。まあ私の人生は、ね、そうでした。本当に、ね自分の愚かさ、ね、神様から離れて、好き勝手なことをしていたゆえに、ね、諸々の、ね、災い、また、苦しみ悲しみ欠乏、ね、それを見舞われた時に、本当に、ね、幼い時から、教会に通っていてこの御言葉を記してくださった神様に、ね、帰って、そして聖書を読んだら本当に飛び込んでくるんですね。聖書が飛び込んできたら、あ、本当に自分が一体何をしたのか、神様に対してどんな失礼を働いてきたのか、ね、そして本当に主を本当にごめんなさい、聖書に書いてある通りの悪どいこと、災いを、ね、聖書の中のこの悪人のような神様の御言葉に逆らってきたことをして、そして今こういう状態に陥っていることが分かりました。主をごめんなさい、主をあなたは確かに生きておられる主です、どうか回復させてください、あなたが生きているということを知らせてください、祈ったら本当に主は生きておられるんですね。生きておられて祈りを聞いてくださる主であることが分かり、そして本当にこの神様が答えてくださったとしか言いようがないことが、ね、次々起きて、あ、本当に神様は生きているんだって、もう小さい頃から教会からって、ね、イエス様は生きてますって記事が来たけど、本当に生きていたんだって、もう何を言いますらって、そうです、イエス様は生きていたということを、それを知って、そして本当にそれ以降聖書を開いたら、もう本当になんか御言葉がどんどん飛び込んできて、なんか霊が満たされていくんですね。皆さん美味しいパンをいただいたら本当に顔がほころんできますね。それと同じように御言葉をいただけばいただくほど、なんか顔が霊がほころんでいく、本当に御言葉は霊の食物なんだって、いろいろ本当に、あ、本当に聖書の通りなんだねってということをどんどんどんどん体験していきました。このイスラエルの人々、本当に、ね、今までしてきたこと、ね、この悔い改めの集会、ね、涙ながらの集会、ね、清めの集会、どうか主を憐れんでください、この民をが、この民が、あなたの民が恥を被ったままにしないでください、ね、そういうふうに祈ったところ、主は、ね、このイナゴに食い尽くされた年々に、私はあなた方に償おうと、ね、言ってくださり、ね、26節、あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方に不思議なことをしてくださったあなた方の神、主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。アーメン、ね、本当に私の人生と重ねられるんですね。本当に主は不思議なことをしてくださったんだなって、かつては本当に欠乏して、ね、人見舞いにおいて本当に心も、ね、また肉体も本当に痩せ細るような体験をしたけれども、主を助けてくださいって主を呼んだら、本当に主は生きておられ、主は答えてくださって、そして実際的な助けを送ってくださった。そして今は本当にこの、ね、飽きるほど食べて満足して、ね、もうちょっと今こ声気味になってしまったのを、これを、ね、再び、ね、教会の皆さんも、そうですね、キャベツを、ね、食べて、でそれである程度満足して、でそれから食べると、ね、なんか本当にお肉が美味しかったりご飯が美味しかったりするんですね。でなおかつ吸収されるのがソフトになる、ね、本当に、もう食べもうちょっとお腹が超えるほど飽きるほど食べて満足した、ね、ちょっとそれで、ね、こう超えてきちゃったから、ね、今度はそれを気にしなくてはならないほどまでに、ね、なった。本当に感謝なことですね。主は、ね、この悔い改めるために不思議なことをしてくださって、そして主の名を褒めたたえるようにますますなるんです。人生の中において本当に悪どいこと、本当に人間の罪のように、あるいは悪はサタンのその破壊の技のように悲惨がこの世の中にはびこっていくんですけど、しかし逆に主の憐れみ恵みが、ね、豊かに示されて、そして、確かに、本当に主の道から外れなければよかったんですけど、しかし主の道から外れたゆえに、ね、その逆に主の恵み憐れみをもっと深く知ることができるという、ね、経験します。もともとこの世界において、ね、善悪を知る木の実がもともとなければ、この人類に、ね、罪、また悲惨が、ね、来ることはなかったと思う人はいるかもしれませんけれども、その善悪を知る実を悪はサタンにそそのかされて食べてしまったゆえに、ね、 イエス様が命がけで、ね、本当に命を投げ出してまであがなってくださった、そのイエス様の愛、憐れみ、許しが明らかにされて、ね、これもし善悪趣味がなかったらイエス様のその愛は、ね、表されなかったのですね。そして同時に悪魔サタンが本当に人間を陥れるためにそそのかして、ほら食べてごらん食べてごらんってそういうふうにそそのかした、その悪魔サタンの悪度さがますます明らかにされて、そしてもう決定的に許されないものとなりました。
あの善悪の知るみということでね、これね議論が絶えないものなんですよ。だからイエス様を信じていない人も善悪の知るみなんか置かなきゃよかったじゃんということをよく、私も実はそういう一人でした。イエス様を信じる前に、ね、何それってもう楽園を作っておいてなんでそんなもんそこに置いたのって、それでなんで人がね、そういう悲惨な目に遭うようにするのということを私もそう思っていったものなんですけれど、皆さんいいですか。ですね、もし善悪の知るみがその、エデンの園の中央になく、神様が作られた世界全部を人に全権を委ねてしまったということで、じゃあもう全部あげたんだからあとはまあ、よろしくやってってくださいということになっちゃったらどうなるか。ですね、もう神様をそこでもう全部あげて縁切りされているでしょう。もう自由意志に全部お任せしていますから。そしたら何をするかって言ったら悪魔サタンのこのこ来るんですよ。来て、ね、神が作ってくださったその園に住んでいる、ね、誰も差出する人がいないところに住んでいる人のところに来て、悪魔サタンは何をするかって言ったらね、神様が嫌がるようなこと全部を人に教えて、善悪が分かんないから人に教えてそのまんまそれをやってしまうということになっているんですね。例えばの話、子供たちに銃を与えるじゃないですか。でパンパーンって悪いものが来た撃ってって言ったら子供たちはパンパーンって撃つじゃないですか。そしたらこうコロンと転んで、あ、悪人が倒れたってとなりますよね。子供は分からないんですよ、銃の遊び。誰が教えるの？大人でしょ。罪がわからない無垢な人間にね、罪の孤独孤独を知っていて神に逆らった者がね、全部教えるようになるんですよ。そしてどうなるかって言ったら、善悪の知るみがなかったら、その神様が作ったその全ての世界がね、善悪を知らない人間に入り込んでしまった悪魔サタンが、ね、教えることによって、そして悪を善だと思って、善を悪だと思って教え込まれるとどうなるかって言ったらね、人間はそのまんま罪の奴隷になってしまう。善なのか悪なのかわからないって。神様がエデンの園の中央にこのね、善悪の知るみを置いて、なおかつこれを食べたら必ず死ぬということを宣言してくださったので、悪魔サタンが入ってきて、そしてこれを食べるように惑わして、そして人間が食べましたよね。食べたんだけど、もともと人間が神に逆らうために食べたんじゃないんですよ。悪魔サタンに惑わされてそれを食べるようになったということだから、このプロセスの中で神様は何をしてくださったか、騙されて罪を犯した人間にはこう言いました。あなたが私が食べてはならないという善悪の知るみを食べたので、地はあなたによって呪いを受けって、食べた人間を呪ったんじゃないんですよ。地はあなたによって呪いを受け、そしてこれから家庭を得ているのに今まではね、思いのまんま食べなさい、 というものがね、思いのまま、思いはあるものも思いのまま食べることはできない、そのようなね結果になって、自分の今まで思いのまま食べていたものをね得るために、人は額に汗をしなければならない、そういう存在になったということなんですね。そして人間にこの罪を誘った、人間をその罪へと陥った、ね、脅したその悪魔サタンには、ね、人間に罪を、ね、こう吹き込んで罪の道具に人間を知ってしまったので、許されない存在になって、地獄という死を永遠に味わう、その場所が彼らの居場所に確定されたということなんですね。だから善悪の知るみ、これをね、神様がもし作らなかったら、作らない状態でそのエデンの園がそのまんま人に任された状態だったら、それで神様が全然エデンの園とはもういいとこ作ってあげたんだから、あんたの好きなようにして生きてよということになってしまったとしたら、人間はどうなったかって言ったらね、一度も自由な存在として、ね、自由を味わうこともなく、そのまんま神の形姿である人間が悪魔サタンの教え込んだ罪の奴隷になってしまう、そういう世界になってしまったんです。だからこのね、エデンの園の方に神様がこの善悪の知るみを置いて、あらかじめ宣告もしてくださった、ね、これを食べたら必ず死ぬ、ね、宣告もしてくださったということによって、人間も自分が騙されて罪を犯したことに対しての責任を負う、ね、だからアダムはその責任を負ってエデンから追い出された時に文句一つも言ってないんですよ。悪魔サタンもその責任が負われて、ね、地獄が自分の本拠地になるということが可能になったんですよ。だからこのね、エデンの園に善悪の沈みがなかったら、人間はすぐさま悪魔サタンの善悪を分からない状態で、悪魔サタンのもう言いなりのものになって、神が忌み嫌うようなことばっかりをする、それで罪の奴隷になって生きる、それがその時から今までずっと続くようになったと思います。神様は私たち悔い改めるって、今日もここもそうじゃないですか、今日の御言葉もね、やったことをね、教えられた通り悔い改めるね、集めて悔い改める、ごめんなさいして悔い改める、そういうことによって神様がやってくださったのはね、今まで罪を犯したことによって味わったことを全部ね、報いてあげる。で、三章に行くとそれを報復するかのようにね、報いてあげるということを神様おっしゃいました。十字架を通して私たちに主がなさったことというのが何、旧約のエデンにおいて起きたこと、それによって私たちが悲しんだことのね、比べ物にならないほどの報いをイエス・キリストを通して新約でしてくださったんです。そして今私たちはどうなっているか、旧約の時と違って今はね、自分が気づいた時にどこでもいつでもどこでもごめんなさいをして、神様がもう報いてあげる、報復してあげるという恵みにいつでもどこでもすぐ入れるように主が知ってくださいました。
この、ね、報い、ね、 シャラム、本来あるべき姿に戻るということ、これを主が、宣言して、でそれで、この神の民が本当にイナゴによって、ね、いろいろ食い尽くされて悲しんでいる愛様、この本来でない愛様、そこに回復を命じてくださる、本当に主に回復するということ、主よ本当にごめんなさい、自分はこれこれの罪を犯しました、このことを悔いて、そして主に泣きついたところを主が回復させてくださって、飽きるほど食べて満足するようにして、主を褒めたたえるようにさせてくださいました。でさらに27節、あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはいないことを知る、私の民は永遠に恥を見ることはない。アーメン。本当に主の民は永遠に恥を見ることはありません。主の民が主から離れたら恥を見ます。恥を見て不足をきたらします。けれども本当にそこから悔いて改めて主に泣きついて、主が答えてくださったとするならば、あ、本当に主が生きておられるんだ、イスラエルの真ん中に主がいてくださったんだということを、それを知り、そして主こそ神であり他にはいないということを知るようになっていきます。でそればかりではありません。本当に、この罪を悔いて改めて世から抜き出て本当に主のもとに歩むためには聖霊が注がれることのその約束が、続く節に書いてあるんですね。28節からのところです。その後私は私の霊を全ての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れるものがあるからだ。その生き残ったもののうちに主が呼ばれるものがいる。アーメン。で、本当にこの悔いて改めて主に立ち返って、主が本当に全て物質的なものを満たしてくださる、回復させてくださる、シャーラムしてくださる、その後と書いてあります。28節に、その後私は私の霊を全ての人に注ぐと。でこれ、新約において、使徒行伝2章、有名な箇所ですね。ペンテコステの日においてペテロがメッセージを語ったところにおいてこのヨエル書が引用されました。ペテロのメッセージの中においては、そのうちということではなく終わりの日にというふうに書いてあるんですね。終わりの日に私は私の霊を全ての人に注ぐって、あとは大体一緒です。ただペテロのメッセージはこの、最後の32節の、1行目までのところを、語ったんですけども、昨日32節の、後半、主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れるものがあるからだ、その生き残った者のうちに主が呼ばれるものがいる、ここは省かれております。本当にこのシオンの山エルサレムに逃れる者が、要するに残された人々がいて、そしてその生き残った者に主が呼んでくださるんですね。呼び出された者たちがいるんです。召し出された者たちがいるんです。召し出された者たち、これを、エクレシアと言います、エクレシアというギリシャ語、これ教会と訳されるんですけど、しかしこのエクレシアはもともとは呼び出された者たち、召し出された者たちです。ですから教会、呼び出された者たち、召し出された者たち、彼らに対して主は私の霊を注ぐって言います。主に呼び出された者たち、彼らもともとは、肉なるものに過ぎませんでした。この28節、全ての人に注ぐと書いてあるんですけども、原文で訳すならば全ての肉に、私の霊を注ぐって、という、ものです。本当に全て肉なるもの、に対して、主の霊が注がれて、そして 本来あるべき姿が回復する、ね、キリスト者というのは本当に主の霊が注がれて、ね、そうです。誰でもイエスは主であるということ、ね、これ聖霊なしには言うことはできません、ね、誰でも、ね、御霊によるのでなければイエスが主であるとは言うことはできない、ね、ローマ書に書いてあります。本当に私たちキリスト者は主の霊が、ね、この肉に肉なるものに注がれて、そしてイエスが主なんだって、ね、ということを告白することができますけれども、主の霊が注がれていない人は肉に過ぎません、ね、あ、塵に過ぎません。しかし塵に主が鼻の中に息を吹き込んでくださったゆえに人は、ね、生き物となった。創世記2章に書いてありますね。私たちも本当にこの主の霊が息吹かれてこそ私たちは神の姿形、それを回復することができるんです。そして本当にこの聖霊が注がれたのであるならば、ね、息子や娘は予言をするようになります、ね、予言、これ神の言葉を預かってその神様に代理して神様の御言葉を宣言すること、これ予言ですね。息子娘たちが予言をするようになるって、本当にあのちっちゃい、ね、子供たちが神様の言葉を、ね、いただいて、そして、なんか世の中に出て行って、で神様の言葉にそぐわないことがあったら、あ、ね、これ、わきまえのない者たち、いつまでわきまえのないことを好むのかって書いてある通りだって、ね、そこに宣言されたら大人たちびっくりするんですね、彼さんの言葉、ね、これを本当にそのまま伝えて、ね、息子娘たちがこの、ね、本当に御言葉を暗唱するのみならず、本当に聖霊に満たされて御霊の力によって予言の言葉を語る、ね、それがこの、ね、終わりの日にそれが起こる。今は終わりの日です、ね、今はイエス様の再臨が、ね、本当に待たれるこの時、今終わりの時において本当に主の霊が全て、ね、私たちキリスト者たちに注がれる、ね、ようになるんですね、主の霊は、ね、悪どいものには注がれません、ね、本当に自らを清くする主が呼び出された者たちにこの主の御霊が、ね、注がれるんです。で息子娘が予言し、年寄りは夢を見、とあります、ね、年寄り、老い先が短いからもう私いつ死んでもわからない、ね、将来の夢、そんなものは当の昔に果てたっていうような人でも夢を見て将来について希望について語り出し、そして本当にこの次世代へ夢を朗々と語るように、ね、なる。でさらに主の霊が注がれると若い男は幻を見る、ね、この若い者は本当に悟りが、ね、あまりありません、けれども本当に主の知恵が与えられ、知識が与えられ、そして主のビジョンが与えられて、あ、これはこれこれこういうふうにするんだ、ね、主の幻がビジョンが与えられて、そしてその若者がこの新しい世代を作り出していく、ね、本当に主の霊が注がれるならば、ね、小さいものから年寄りに至るまで本当に、主にあって用いられていくんです。働き人になっていくようになるんです。29節ではさらにびっくりすることに、その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐって、ですから奴隷仕事をしている、ね、本当に、もう社会的に身分は低いと見られる人に至るまで主の霊が注がれて、ね、そして、本当にクリシャンの時代、そうですね、しもべにもはしためにも主の霊が注がれて、ね、もう本当に奴隷仕事をしている、ね、その、奴隷に対する、その勧めの言葉もあれば、また主人に対する勧めの言葉もね、パウロはしてますね、主人たるものよ、ね、また奴隷、しもべたるものは、ね、こうありなさい、書いてあります。本当に終わりの時代においてはこの身分、ね、にかかわらず、男女にかかわらず、ね、あるいは老若男女かかわらず、この主を霊が注がれて、その一人一人が主にあって動くようになるんです。これ、ね、旧約時代においては考えられないようなことです、ね、旧約時代においては本当に特別な役割を持った人、ね、王であるとか祭司であるとか、あるいはモーセのような指導者、ね、に対して主の霊が注がれました、ね、モーセとしては本当に主の霊が注がれたの、もっとね、すべての人が主の霊が注がれて私のようになればよいのにって、モーセは願ったんですけども、ね、でそれで、その結果70人の長老に主の霊が注がれたんですね、モーセの時代。 けれどもあいにくその70人の長老誰一人として約束の地に入りませんでした。この70人の長老のうちの2人がですね、モーセの召集に応じないでそれぞれの天幕の中にいたんですけど、その主の霊が注がれる時になったら、その天幕の中で主の霊が注がれて預言状態になった。でヨシアはそれを見て妬みに駆られてですね、主をやめさせてくださいって言ったんですね。けどもモーセは、ね、願うことは、本当に全ての人が私のように主の霊が注がれればいいのにっていうことでした。けれども、書いてあります。その長老たち、ね、それを再び繰り返すことはなかったと、ね、結局主の御言葉に不従順であるならば、せっかく主の霊が注がれても、ね、もうそれっきりになってしまうんですね。サウル王なんてそうです、ね、主の霊が激しく注がれても、ね、結局主に不従順を重ねていくならば、結局、ね、主の霊が取り上げられて、結局このカナの地に約束の地に入れたのは70人の長老誰一人おりませんでした。その時主の霊が注がれた中に入っていないヨシアだけが、ヨシアカルブだけが約束の地に入れた理由は、ヨシアカレブは御言葉に従順だったからです。いかに主の霊が注がれて印不思議だ予言したって、ね、したとしても御言葉に不従順するならば、ね、もうそれがパタッとやめて約束の地に入れない。けれども、ね、ヨシアカレブ本当に主の御言葉に従順でした。御言葉に忠実 でそれで本当にあの、ね、二人の長老モーセさん、あなたの召集に応じなかったのになんで主の霊が注がれるんですかって、けれども結局約束の地に入ったのはその、ね、主に忠実だったヨシアでした。本当に主に忠実な人にこそこの、ね、約束の地に入れるその特権が与えられるんです。このいわゆる書において、ね、主の霊が、ね、全ての肉なるものに注がれて、そして、息子娘は預言し、ね、老人は夢を見る、ま、若者は、ね、幻を見る。でさらに、続きます。30節から見ますと、30節、私は天と地に不思議な印を表す、地と火と煙の柱である。で天と地にこの不思議な印が現れるんですね。地と火と煙の柱、不思議な組み合わせですね。地、ブラッド、地があります。火があります。また煙の柱、火と、ね、煙の柱って言えばなんか出エジプト記を思い出すんですけど、この地は一体何なんだろうか、これですね、あの創世記にこの3つが、ね、同時に現れた説が、あります。創世記なんですけども、創世記の、15章17節ですね。創世記15章の17節、これあのアブラハムが神様との契約、このアブラハムに与えられる報いは非常に大きい、アブラハムが、ね、それで、主を、ね、一体私に何をくださるんですか、息子いません、でそれで神様が彼を外に照らして星を見なさい、あなたの子孫はこうなる、ね、そういうふうに言われて、でそれでアブラハムがそれを信じて、ね、でそれでその信仰が義と認められた。でそれで、アブラハムが、そのことを、ね、どのようにして知ることができるでしょうか、そういうふうに言うと、神様が仰せられたのは、あの3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山本を、ヒナを持ってきなさいって言うんですね。でアブラハムがそれを持ってきて、それを、真っ二つに裂きました、でそれで、その真っ二つに裂いたその、片側を、こちらが、もう片側をあちら側に置いて、でその時、主が契約を、結ばれるんですけども、その時、この15章17節、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。ここに煙と火と血がありますね。神様のこのアブラハム契約、この時主が契約を結ばれたのは、この18節、その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた、私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、 エモリ人、カナン人、ギルガシ人、ヘブス人を、アーメン。で、主はこのアブラハムとの契約、ね、子孫、まず子孫を大いに増やす、ね、そしてこの地、ね、エジプトの川から大川ユーフラテス川までを、ね、あなたにあげるとアブラハムに約束されました。これまだ成就していません。まだ一度も成就したことがありませんでした。ソロモンの時代に、ね、まあ、いわく成就しそうな感じだったんですけど、しかし、ソロモンのその不従順によってそれが叶えられませんでした。主はずっとアブラムとの結ばれた契約を覚えておられます。で、終わりの日、すべての肉なるものに私の霊が注がれて息子の娘を予言するようになる。で、青年は、幻を見、老人は夢を見る。で、しもべにもはしためにも主の霊を注ぐ。そしてさらに天と地に、そうです、天と地に不思議な印を示して、地と火と煙の柱、これを示す。本当に主が覚えておられるんです。かつて、ね、アブラハムの時代、いやソロモンの時代、本当にこの契約時代において果たされることはなかった契約を主は、ね、本当に果たす、ね、もうそれまでずっと叶えられていなかったその約束を果たして、ね、そして本当に全ての肉なるものに主の霊が降り注がれるようになる。そして、さらに31節では主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。アーメン。で、本当に全世界的に主の印が現れます。太陽は闇となり敵は血に変わります。人々は恐れまといます。一体これはどういうことだろうか。しかしこのヨエル書にもう初めからあったように、本当にイスラエルはバッタイナゴの災い、これを本当に主の名を呼び求めて断食復刻され、そして集会を召集し主の名を呼び求めていった結果、本当に喜び楽しむ幸いに預かることができました。それと同じように主の名を呼ぶ者は皆救われる。このことが全ての肉なる者に対して行われるんです。そしてその全ての肉なる者にイエス・キリストを信じるならば聖霊が注がれて、そして主を崇めるようになる。本当にこのことが、終わりの時代にやがて起こるようになります。本当に今私たちはその先駆けとしてイエス様を信じて聖霊が与えられました。主は約束を覚えておられます。アブラハムと結ばれた約束、そして本当に今この新約聖徒に対してこの新契約イエス・キリスト、主の皆を呼ぶ者は救われる、この約束がなされて、そして本当に今、ね、この時代私たちは生かされております。皆さんこの時代、ね、テフィリン組として本当に息子娘にも御言葉を語らせ、予言をさせ、そして本当に主の名を呼び求めて全世界が救われるように、皆さんどんどん今この時代聖霊に満たされて豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれ主の皆を呼び求めて、そして祈りに入っていきたいと思います。主を呼び求めましょう。せーの、
主を、主を、主を。
呼ばわる者の声がする。主の道を整えよう。 荒れ地で私のたちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべて肉なる者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。アーメン。主よ、本当に終わりの日において、すべて悔い改める者、荒野の叫ぶ者の声に聞き従い、そして断食をし、悔い改めて主の御前にへりくだる者に、すべて本当に肉なる者に主の声が聞こえるようになり、あなたの霊が与えられることを覚えます。感謝いたします。主よ、今この時代を私たちは生きております。本当にこの時代、私たちは主の霊に従い、主の霊に聞き従って、そしてあなたの道を歩み、そして息子娘たちに予言の言葉を語らせ、若者たちに幻を見させ、老人に夢を見させる、あなたのその清き御霊を豊かにいただいていく我らともどもでありますように。どうか主よ、あなたがこの時代私たちを用いてください。どうかあなたが働いてください。聖霊を注いでください。人々の上に豊かに注いで、そしてあなたの御旨を果たしていく私たちでありますように、どうか助けてください。この祈りを我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では主の祈りを祈ります。主の祈り。天に待ちなす我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。